イゲー男子更衣室。
こんにちは。元芸男子更衣室です。
生徒1の野沢国です。
生徒2の須崎です。よろしくお願いします。今日は何日ですか？
今日は4月4日土曜日11時58分です。
結構久々だね。
多分前回がね3月8日とかだから、
まあ、半月ぶりくらい。
いやほぼ1ヶ月じゃない。
マジで？
だって3月8日でしょ。8だよ。
ああそうか、もう1ヶ月ぶりだ。
だってもうちょっとでゲームマの原稿締め切りだって
確かに
そうだよ。
はい。で、
はい、
今日は
ちょっと報告が盛りだくさん。
その前に僕ね、今言っとかなきゃっていうか言うの忘れてたんだけど、今日超具合悪い。
なんで？
風邪。
え、
昨日会社休んだレベ
ル。
だから映ったらごめん。
やめて、俺もちょっとしたら誕生日なんだから。
うん。
あさってなんだから。
いくつになんだっけ？
でもそうなんだ、アイドルは13歳。
29歳。
いや、28。
28？
うん。
野沢国の、なんだっけ、30までには、なんか、世界に革命を起こす何かを作るっていう。
あと2年。
あと2年、
ね。やって、終わったわ、これ。
頑張れ。2年あればなんとかできるよ。
ただ去年も同じようなこと言ってるわけじゃん。
うん、何も進展
しない。何したこの1年。この1年俺何した？
部屋の片付けくらいじゃない。
やったことといえば、まあ、ボドゲ会に行きまくって破産したくらいですかね。うん、はい。
はい。で、
うん、
大事な報告があるそうじゃないですか。
はい。
報告してください。
はい。なんとですね、あの GS ヒカルさんに。
GS ヒカルさんって誰ですか？
ダイモンサイコロクラブ通信というボドゲーポッドキャストをやられている、
はい、
GS ヒカルさんにがボドゲーを送ってくれました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。どんなボドゲーを送ってくれたんですか？
あのですね、ダイモンサイコロクラブ、サイコ、ちょっと待って、サークル名、ダイモンサイコロクラブ通信であってるのかな、が、出展したんですよ、この間、2015、大阪、ゲームマーケット、
はい。はい。
そこで出展したゲームです。
なんか2つあるんだったっけ？
はい。そうです。
はい。なんてゲームですか？
俺これ正式名称をちゃんと調べようと思って今一生懸命スマホをいじってるんですけど見つからないので。
なんで事前にお前調べないの？さっき時間空けたじゃん。うちは
戦国少女絵巻サイト、はい、エンパイアジェネシスだと思うんですよ。
はい。
僕箱開けて説明書も読んで、
はいはい、
なるほどねっつって、
うん、
で今そこまでなんですけど。
ちょっと待って、
はい、
なんで今手元にないの？
それな、
うん、
今日遊ぼうと思って、
うん、
しまいました。
はい、すいません。こともあろうに GS ヒカリさんからいただいたボードゲーム2つ今日野沢国君が持ってくるのを忘れたせいで僕は現物を見ることはできませんでした。
そっか、
うん、
写真とかも送ってないか？
送ってない。
ググれよ。
なんだよ、今タイトル知ったし今日送られてきたってこと知ったわ。
嘘、
うん、
今日言ってない？
言ってないよ。
え、ジュースヒカルさんから送られてきたわって LINE しなかったっけ？
してない。
あ、してない、
うん、
あ、俺ら仲悪いな、
うん、
最近佐々木全然返事くれないからな LINE でな、
うん、しても一言だしな。
本当だ、俺が5回ぐらい送ってあ、そうみたいな。どういうことってなるじゃん。
はい
はい。
なので、
うん、
次の機会
に
遊んでその感想とか、
うん、
おレビューさせていただこうかなと思います、
はい、説明書見た感じ、
うん、
豪華ちげ
なんかタイトルからガチ研修する
すごいぞって、うん、俺には思いつくのが困難なガチゲーが書いてあった。
単純な分類とかは例えばドラフトゲーとか
陣取り、
陣取り
エンパイアジェネシス、
うん、エンパイアジェネシスの方は陣取り、
うん、
もう一つの方は
もう一つなんか可愛い女の子がいっぱい書いてあった。
それどっち？
まあ両方。
両方？
うん、書いてありました。
はい、
まあ詳しくは今度やりましょう。
はい
はい、
ありがとうございます。
キャラさん
ありがとうございました。
はい
はい、次、今回報告がいっぱいあるんだよね。はい、
あります。ですね、カタログってご存知ですか？
カタローグ？
今更って
説明して。
何回もやってるじゃん。
説明して。
好きなもの当てっこランキングゲームです。
はい、
のカタローグの有名、新聞にも載っちゃう。
載ったんだ。
なんかね、
うん、
その作者の川口さんがねちょくちょくねツイッターとかで上げてるけどね、
うん、
その新聞地方紙だと思うけど、その地方紙になんか何度も取り上げられてるし、なんなら川口さん家族が遊んでる風景とかが取り上げられてる。なんか気に入られてんじゃね、その新聞社の人に。だからファンができてるってことだよ。メディアの人がファンになってるんじゃないかな、
うん、
多分。ファンじゃなかったら載せねえだろみたいな感じの取り上げられ方されてるから、
うん、
なんか例えば今だって枯山水載せとけさ、なんつうの、視聴者数稼げんだろみたいな、そういう感じじゃなくて、これはいいものだから紹介したいって感じの記事が載ってたから。すごいですね。
はい、でそれが
ですね、あの旅するカタログって企画あったじゃないですか。
ありましたね、
前にも僕ら話したけど。
はいはい、
あのどういうことかというと、福井か、チャマチャマゲームズは、うん、
はい、
福井をスタートして、そのゲームマーケット会場をゴールとして、
はい、
ゲームマーケットの日までに、ボードゲーマーの手元にねそれを送って、
はい、
遊んでもらって、
はい、
でそのボードゲーマーがまた別のボードゲーマーに渡して、
はい、
って感じでリレーをしていって、
はい、
最後にゲームマーケット当日にゲームマーケット会場にそのカタログが持ち込まれて感動のゴールみたいな企画があるわけですよ。
ありますね。
それを前にやって、まあ見事帰ってきたと。
はい、
やったぜと。
はい、
でそれでチャージャーゲームズの帰ってきたんですけど、はい、それいつだ、秋、ゲームは秋だっけ、この間だよね。
うん、
それゲームは秋に帰ってきたって、感動だって言ってたんだけど、
うん、
チャガチャゲームズブースがくっそ混んでて、
うん、
まあいろいろあったらしくて、
うんうん、
もうてんやわんやと、一日中てんやわんやで、
うんうん、
その感動の再会をしたはいいものの、展示してる暇が全くないと、
うん、
でやべえってなってたらしいんですよ、
うんうん、
で大津佐々木が「川口さんこんにちは」っつって買いに行ったんですよね、
うん、
で「カタログって戻ってきたんすか？」って聞いたら、戻ってきたんですよって、でも忙しすぎて全く展示できないんですよって困ってたから、
うんうん、
じゃあうちのブース空いてるから展示していいですかって言って、
うんうん、
ぜひって言ってもらって、なぜかモテゲー男子個室ブースでその帰ってきたカタログが展示されたっていうことが起きたんですが、
うんうん、
それをまたやると、
はい、
まあ、やってるんですよ。
はい、
はい、でゲーム春でもゲームマーケット会場に戻ってきたらいいなというのをやってるんですけど、
うん、
でもチャガゲーさん出ないっぽいんですよね、どうやら。
今回の2015春のゲームマーケットにはチャガチャガゲームさんは出展しないと。
確かそんな話をしてて、
はい、じゃあどうすんだって話
ですね。じゃあゴールどうなんねんって話じゃないですか、
うん、はい、
僕らのモテゲー男子個室ブースがゴールになりました。
はい、そういうことですね。
そういうことでした。
つまり、
はい、
今年最後にその自分の手元にあってゲームマーケット会場に届ける人は僕らのブースに来てください。
来てください。そういうね依頼が来まして、
はい、 で、まあ適当に
持ってきて、心が来る、承諾、は
い、で、どうせ僕らのブースなんて人すっかすかで誰も来ない
から、誰も来ないから
置いとくんで、はい、見たい人は見て
って、見てねって、はい、他のね忙しいブースの人にはほら頼めないけど、
そうそうそう、
俺ら暇だから、うん、頼んでも大丈夫だろうって、
はい、そうですね。
でブース番号がねこの間発表されたんですよ。
はい、
ねメールがありますよ。ブース番号は J の37。
はい、 J の37。
覚え方は J37 です。J37 覚え方。でもマイホテル24時で H24 で未だに覚えてるから相当キャッチーだ。
今回はキャッチーじゃねえって話してんだよ。
J37 でしょ、うん、3代目 J ソウルブラザーズですよ。
適当だな。まあいいよ、 J の37 ね。
はい、3代目 J ソウルブラザーズって覚えてください。
はい、最後の人はそこに届けてください。
はい、
で見たい人は J の37まで来てください。
はい、ミナ、はい、ちゃん JK ミナちゃんです。
適当。まあいいや。でそして当日野崎くんはブースにいません。
そうなんですよ。
意味わかんないから。
あのね、ごめん。
野沢くんがゲーム作るっつって。
そうそうそうそう。で今回俺が主役の回やでと思ったら、うん、ちょっと仕事の関係でどうしてもゲームマーケット会場にすら行かれないっていうことが起きまして、これもう確定なんで。
野沢くんが売るものがあって、しかもそれを作るの頼まれて。売るものまで頼まれて、もうバイト代欲しいんだよ俺。
でさらにカタログゴールも頼まれて、頼んだのに俺行けないっていう。
そうだよ。
はい、まあ頼んだ。
はい、
なのでちょっと誠に残念なんですが、私ゲームマーケット会場に行かれないんですけど、
はい、
まあほら仕事で行けないってことはさ、その分ちょっと仕事がいい感じになったっていうことを察してください。
はい、
まあボドゲ関係でちょっとねいい仕事に携われそうなんで、
はい、
精進いたします。
はい、で、
はい、
まだ報告は終わらないんだよ。
まだ俺のターンは終了していないぜ。
はい、
ですね、遊びアソートという団体がございまして、
はい、遊びアソート、
これはですね、せっかくサイトがあるからそれを読んだらいいのかな。まあ、初心者向けのボードゲームの団体です、
うん、
イベントグループですね、
はい、
ボードゲームの楽しさをお裾分けするボードゲームグループ、
はい、
遊び遊ぼうと。
主催は誰でしたっけ。
主催のね人がね、放課後サイコロクラブの作者の中道さん、
はい、
とボードゲーアイドル伊達あずみさん、
はい、
と赤ずきんは眠らないとかでもう飛ぶ鳥落とす勢いの佐藤純一さん、
はい、なんだっけ前の、ロストレガシーレジェンドでも、
そうだね、
開発に携わってたね、
そうそうそう、割り取り系ペンギンとかね、
はい、
ユニアスの純さんです、
はい、
とあとデザイナーの矢野さん。
矢野さんって誰だっけ。
なんか今度言葉のゲームを出しますよこの人。
なんてやつ、
なんだっけタイトル、なんかひらがなのやつ。
下調べが足りてないな。
ひらがなセンテンス、
うん、
っていうゲームです。僕ね、いかんせん記憶力がね、はい、それですよ、
はい、でそれと野崎君がどう関係してるんですか。
そのね、遊び遊ぼうという団体が、
はい、
イベントをすると、
はいはい、まあボードゲームイベント、
そうそうそう、初心者向けボードゲームイベントですよ、
はい、
言うなれば、
はいはい、
でなんか高円寺のおしゃれなカフェでやりますよって。
高円寺最初なんだっけ、
スゴロク屋、
スゴロク屋が近いじゃないですか。
そうそうそうそう、キャッチーじゃないですか、
うん、
女性、その主催団体のうち2人は女性だし。
2人？
だって伊達子さんと矢野さん。
矢野さん女性なんだ。
うん、
え
女性でしょ。
いや俺知らないもんだって、今初耳だったし。
うん、でもう2人はさ、 まあなんかシャレオツ心のわかるイケボ、イケメン男子じゃん。
そうなの。
もうおしゃれゲームデザイナー淳さんと、おしゃれボドゲー漫画家直道さんじゃん。
うん、おしゃれかどうか知らないけど。はい。
でそこのイベントすると、
はいはいはい、
でねそこにゲームマスターとして呼ばれましたので、
はい、インストスタッフってやつですか。
そうです、
はい、
やってまいります。
はい、
だからお客さん相手に、まあ多分女性のお客さんもそれなりに多いと思うからちょっとね真面目にやる感じですよ。
はい、
で実はホラボドのモミさんもやります。
あ、へー、
そうです。
またモミさんが出てくるんだな。
そうそうそう、これモミさんの下に名前書いてある。
はいはい、また金魚の糞みたいな。
そうそうそうそう、金魚の糞っていうね。
はい、
いやー、まあそう、まあ、そうなるでしょ。まあそれはいいでしょ、不安でしょ。
まあ俺は関係ないんで勝手に頑張ってきてください。
はい、なのでぜひ皆さん参加して高円寺で僕とボドゲってやつですよ。
これ参加にはなんかそのインターネット的な手続きは必要なんですか？
インターネット的な予約フォームがありますね。3月29日13時より受付開始と書いてあるので、もう受付開始されています。
はいはい。
で、1部、2部、3部とありまして、各回2000円ワンドリンク付き。日時、2015年4月26日日曜日。1部が10時から12時半、あ、10時半から12時半。
うん。
2部が13時から15時。3部が15時半から17時半、
うん、
まあ、各回2時間ぐらい、
うん、
っていう3部に分かれたイベント、だから20名ずつだから60名系です、
うん、
だから、20人を5人のゲームマスター、
うんうん、
なんか矢野さんは補助スタッフみたいな感じらしいので、
うんうん、
5人で回すとすると、まあ、一択4人、
うん、
ゲームマスターも参加するとしたら5人、
うん、
だから 4,5 人くらいでできる軽めのゲームを多分中心に遊ぶことになると思います。
はい、
まあ僕の得意分野ですな。そう、
まあインストスタッフとしてはお前外れだけどな
ちょっとね、俺に当たってしまった人のね、
うん、
いやいやそこはね、
うん、
そこは真面目にやりますよ。
だってさ、インストしてくれる人さ、矢野さんはその補助だとしてもさ、
うん、
矢野さんでしょ、あと伊達子さんでしょ、まあ、そこで女性が2人じゃん。ああ、であともう一人は、漫画家のさ、
まあ、なここサークルグラム作者から教えてもらったゲームって
なるじゃん、
うん、
そう考え
てジュンさん、わ、若月が眠らない作者ジュンさんから直々に棒で教えてもらったって。
そんなのなんかもみさんとお前は外れ枠な感じがするけど、
もみさんもう飛ぶ鳥落とすできるのポッドキャスト戦国時代を今統一し、もうしてる、もう豊臣もみさん、
はい、
豊臣秀吉
だとしたらお前は
あれ何この小悪と
はい、外れ、
薄汚い小悪と何って、ごめん、ここごめんなさいって、
土佐国君がインストになっちゃった人は残念だね。
いやー、そうか、お客さんからしたらそうか、そうだよな、はい、そっか、テンション高いの俺だけだったか。
はい、
で、 いやでもほら楽しくやりましょう、うん、俺は重ゲーそんなにさ専門じゃないので、
はいはいはい、
むしろ軽ゲー専門と言ってきたじゃわけじゃないですか、
はいはい、
だからこの軽ゲー界でちょっと頑張らないと、
うん、
あれっつって、野崎さんあれって、
自分が得意って言った分野ですら至らなかったらお前本当に無能、無能が証明されちゃう、無能
なんですよ。はい、なので頑張ります。
でしかもその遊び遊ぼうをやる上でやっぱ野田国くんもねちゃんと勉強してるんだよね。
ああそうね、あのみんなのインストって本あるじゃないですか、
うん、
まあ多分これ聞いてる人は結構知ってる人もいると思うんですけど、
うんうん、
まあ同人誌が出たわけですよ、
うん、
これいつだ、ちょっと今持ってていますけど、まだ1年は経ってないんじゃないかな、それを今読んでるよって話なんですよ、
うん、
2014年11月16日初版発行、つまりこの間のゲームマーケット秋ですな、
うん、
がまだ半年前くらいか、
おにゃほ人狼を出した時のゲームマと一緒に出たってこと。
そうかそうか、それ立つななんですけど、
うんうん、
まあ、金がなくて、まあ、こういう本とか俺欲しくなりがちなんですよ、
うんうん、それは誰と欲しいよ、ボドゲやってたら。
で、まあ、買いがちなんですけど、 まあ、それを買ったよってつい、
うんうん、
今もうお金ないとも言ってられんと思って、
うんうん、
最近そのなんつうのプロとしてさ、うん、一応、まあ、お金ももらうわけだからプロとしてそうインストールするから、
うん、
もう金はないとかも言ってられんと思って、うんうん、そのとりあえず世の中に出てるインスト本は読まないとさちょっと申し訳ないじゃん、
うん、
と思って今読んでるけどさすがにいいこと書いてありますね。
例えば
その今まで俺そのインストは、まあ、短くしようっていう意識はまああったわけです、うん、あまりダラダラ やってもしょうがないなと思って、
はいはい、
なんつうの特殊能力みたいなやつを全部説明しててもキリないしさ、
うん
頭入ってこないから、
はい、
そういうのはもう端折って短くしようっていう意識があったんだけど、
うん、
なんか、まあ、それだけじゃなくてその説明以外にもプレイしたくなるようなテンションを上げさせることを意識してその世界観を話すといいよみたいなことも書いてあって、
うん、
なるほどこの辺俺弱かったかもしれないなと、なんか、うん、あなたたちは商人ですみたいなさ、
うん、
あるじゃん
あるね、
書いてあるじゃん箱とかに、
うんまあ、フレーバーの部分、ね、
そうあなたたちは商人になってなんか大陸を渡ってブツブツ交換をして一番お金を稼ぎましょうみたいなこと書いてあるじゃん、うん、あの辺割と俺軽視しがちだったんですよ、うん、
メカニクスだけを淡々説明
して、まあ何か商人になってお金稼ぐゲームなんですよみたいな感じでは言ってたんだけど今まではね、うん、まあそのレベルだったか気がするんですよ、
はい、
だけどなんかなあなたたちは なんとか時代の商人で物々交換でなんとかでっていうことによって実はどんなアクションがゲーム内に起きるかっていう想像がつくというかさ、
うんうん、
なんとか時代って言われたらさあまあ携帯電話は出てこないんだろうなとかわかるじゃん、 なんかそういう、うん、なんか大枠がわかるから、まあ、意外とその辺バカにならねえなと思って今までちょっと軽視しがちだったけどもうちょっとまあ、会にもよるけどね、
うんうん、
そういうのいいわっていう空気だったら言わないけどなんか本当に何も知らない人たちの周りだったらそういうの結構重要だなって思ったりしたよ。
はい、
まあ、他にもそういう気づきがいろいろあってねさすがですなって思いながら読んでます。
はい
はい、そんな感じ。
そんな感じでいいでしょ
う。うん、え結構話しちゃったこれ。
まあでも最初の話としてはちょうどいいくらいだよ。
うん、
で本題ですよ。
うん、あのねおかげさまでね、
うん、
いろいろねモテゲー男子こいつ宛てに問い合わせが来るようになってね、
うんうん、
マジでありがたいです。
はい、
したら結構大きい話が来たんですよ。ひろしさんから。
ひろしさんからね。
ひろしさんね足を向けて寝られないっすな。
はい、
ちょっと読もうかな。ひろしさんからお便りが来まして、
はい、
野崎さん、佐々木さん、他の生徒の皆さんこんにちは。朝日アナログゲーム交流会の中の一言、ひろしです。
はい、
なんかちょっと真面目っぽいじゃん、
うん、
これはちゃんとした相談なのではって、
うん、
今回はお二人に相談したいことがありメールしました。その内容とは人口10万人に満たない地方都市でボードゲームカフェを開くことになった場合どんなゲームを揃えたらいいでしょうかというものです。
以上。
いやでその後いろいろ補足として聞いたんですよ。
はい、
したら、まあ、大体予算5万円くらいで、
うん、
まあ、今入手できるものがいいって。
はい、
まあそりゃそうだね。でね一応その質問に至った背景としてはなんか知り合いが喫茶店が終わった後に
喫茶店の営業時間ね
営業が終了した後に週末だけボードゲームカフェやろうかなみたいな。
はい、
その知り合いのカフェが終わった後ひろしさんが週末だけ借りるってことじゃないかな、
うん、つまり夜だよね。
うん、だから21時から25時とか、
うん、
金曜土曜ぐらいとか、
うん、
そんな感じで場所を貸してもらえることにはなってるらしい、
うんうん、
でそれで何揃えたらいいかなって、
うん、
俺自分がさ付きっきりでできるかも分かんないじゃん、
うん、
だからその辺の運営のしやすさとかも踏まえて 何がいいかなみたいな。でそのカフェって言っても立地とかによっていろいろあるからさ、うん、まあ軽く聞いたら主要幹線道路からちょっと入った200メートルぐらい入ってるところだった。だから人通りがそんなに多いわけじゃないと思うんだよね。
住宅地ってわけでもないのか。
あ、わかんない、そこまであんまり詳しくは聞いてない。まあただ主要そんなに主要道路に近いわけじゃないからフラッと入るかどうかは怪しい。
はいはい。
っていう感じで何がいいっすかねって。
うん
うん、5枚あったら結構できるよね、いろいろ。
まあね、安いゲームだったらね。
だって1個5000円のゲームだったとしてもさ、
うん、
10個買えるよ。
そうだね。まああといろいろ考えていくと営業時間はどっからどこのくらいなんだろうと思ってさ。
どういうこと？
例えばその大体9時その喫茶店のお店が終了で、
うん、
12時までとかだったらさ3時間しかないじゃん、
うん、
そうすると3時間以上かかる重げはできないじゃん。
うん、そうだね。
うん、とかね、
うん、まあ喫茶店でやるってことももろもろ考えてそんなに重げなくていいんじゃないかなって思ってんだけど、
うん、
まあ、そんな 2,3 時間の重げって、
うん、
2,3 時間の重げは知り合い同士でやりたいから。
でも知り合い同士でしか大体来る人いないでしょ。一人で来て知らない人と遊ぼうなんて思ってくる人いるか。
いや、あんまないと思うね、うん、
それにそういうところでわざわざボードゲームを遊びに来るのに軽ゲーだけやりたいと思ってやってくる人も、
うん、
なかなか難しいんじゃない。割とわざわざ調べてくるってことはそれなりの重ゲーマーなんじゃないかと俺は推測はあるけど。
それなりの重ゲーマーは場所を借りてやっちゃうと思うんだよね。そのなんか喫茶店とかじゃなくて、
うんうん、
そのなんつうの、もう自分でそういうことができちゃうような人でしょ。
うん、
借りない。
わかんないね、俺は重ゲーマーじゃねえか。
まあ俺も重ゲーマーじゃないけど、重ゲーマーじゃないけど、そんな俺でも重ゲーやるってなったら場所借りるわ、うん、その宅ゲームとか、
うん、
家サブとかロロステとかの、
うん、
あるじゃん、貸し出しの宅。
はい。
なので、まあ、あと伊達子さんのね、まあ、宣伝入れていくけど、うん、俺がスタッフを手伝っている伊達子さんの重ゲー遊ぶ会に行くとかね。
はいはいはい。ダツコさんがそのおもげを遊ぶ会っていうのはどのくらいのペースでどこでやってる
の？月1ぐらいのペースで渋谷でやってます。
へー、渋谷のどこ？そういうお店？
ドイツゲームスペース。
へー、そうなんだ。
アット渋谷、
うん、
っていうところがありまして、そこで夜中の12時開始で朝6時までやってる。
へー、重い。
おもげを2時間区切りぐらいでおもげ3つぐらい遊ぶっ
ていうか。へー。で、あと、そういえば似たようなお店って他にもあるじゃん。例えばバーをさ、
うん、
なんかその決められたその日だけボードゲーバーとして開いてるとか、
うんうんうん、
渋谷だっけ新宿だっけ、
あるね、そういうとこね。
そういうところはどういうラインナップを揃えてるの？
そういうところはね、どういう、いっぱいいっぱい置いてあるそんなね、けだってざっくりって言うけどさ、うん、そんな何十個も置いてあったらさ、
うんうん、
どうなのって言って言えなくない？
なるほどね、もう容赦なく置いてある。
容赦なく置いてある。
いっぱいあるから。
いっぱいある。
遊べた
ね。そう。
とりあえず俺がなんだろう、コンセプトとして絞るのは、
うん、
やっぱりそういうお店に人数集めてわざわざ行くって人もいないだろうから、
うん、
フラッと立ち会ってたりとか軽い気持ちでちょっとボードゲームっていうのが遊ぶらしいから行ってみようぜみたいなライトユーザーのことを考えると、
そうだね、
2人から遊ぶゲーム
は
かなり優遇されるんじゃない
ですか。そうだね、わしもそう思います。
うん、
だもうカップルですな。
そうですな、
もう一言で言ったら、
うん、でそれでいて、まあ例えばひろしさんとか店番してたらちょっとその一緒に参加してあげられるようなゲームとかも考えるから2から3とか、
そう、うん、多くても4くらいなんじゃねえかなって思って、
うん、
正直。だってカフェにさ、6人とか8人で行くかってなるとさ、
うん、そうな。
まあ逆に、ちょっとその、無理あるからって言って行くっていうのもあるから、
うん、
まあ全くないわけじゃないと思うけど、
うんうん、
でも2人用ゲームはあって損はないと思うよ。
うん、そうだね。
うん、間違いなく。
うんうん、
で、だから、例えば、俺がね、
うん、
とある女性と知り合ったと。
うん、
あっつって、この人いい感じになりたいってなった時に、ちょっとカフェ行こうっつって、そこ行って、スタリオゲームとかちょちょってやるじゃん。
うん、
で、何、野田くんさんこういうの詳しいんですかってなって、いや実はボードゲー結構あるんですよってなって、じゃあ今度遊びましょうっつって、ボードゲー会につなぐとかね。
うん。
例えばそういう使い方もできるわけじゃないですか。
うん。
そういうのにできたらいいんじゃないかなと思いまして。
はい。
でね、5万円と言われたものの、5万円は選択肢がありすぎて、
うんうん、
とりあえずザザってあげって言ってみたらいいかなって思って、うんうんうん、結構いろいろ目を盛りましたよ。
はい。
ちょっとガーって言っていい？
ちょっとガーって言って気になったのにな、口出ししてくわ。
じゃあ、まず一周するわ。
うん。
まずね、あの、一応最初分類しながら書いてったんだけど、分類も適当なんであんま気にしないでください。いいですか？お手軽カードゲーム系。ハゲタカの餌食、ラブレター、ノイ、犯人は踊る、赤ずきんは眠らない、インフェルノ、五本のキュウリ、あとね、コンポーネント特徴ありつつ簡単系、ドメモ、ガイスター、コヨーテ、チーキーモンキー、ブロックス、チャオチャオ、ウミガメの島、スカル。でね、反射神経、フィジカル系を入れたんですが、飲み物こぶしは注意ということで、ドブル、キャプテンリノで、あとね、創造系キャット&チョコレートシリーズ、カンコレ、ブラックストーリーズのシリーズで、ちょっと30分くらいかかるようなやつ枠で、海底探検、インカの黄金、ベガス、談合ダンジョン、スタンプグラフィティ、エセ芸術家ニューヨークへ行く、キャメルアップ、宝石のきらめき、カタン、カルカソンヌ、パンデミック、枯山水。あ、ちょっと枯山水やったことないんですけど、まだ。話題だしって感じ。で、他で言うと、ペンギンパーティー、まあ、もしかしたら猿山。ゲシェンク、ゴイタ、ゴキブリポーカー、ダンジョンオブマンダム、ゴッツギャンビット、ダイヤモンスターズ、あ、ダイヤモンスターズ手に入らないかもな。シンデレラが多すぎる。で、あとは人数多いとき用も考え、ヒューゴ、花火、お邪魔者、コンセプト、クイズいい線行きましょう。で、あとここに書いたはいいが危険なんじゃねえかと思ったのが、お化けキャッチ、空飛ぶチーズ。あと遊んだことないんでちょっと保証できかねるんですが、多分面白いんじゃないかなと思うものが、カードライン動物編、おさわり人狼、彼女が下着を決める5つの理由、果物集め、このあたり。
はい、
実は俺まだおさわり人狼遊べてないんだよ。
そうだね、僕も
これメモってて思った、あ、おさわり人狼まだ遊んでねえと思う。よく持ってくんだけどさ、
うん、
ちょやろって言えないチキンが、
ね、
あ、俺チキンだわって毎回思いながら家に帰る。
はい。
はい。って感じでちょっと今ザザーって開けてみたんですけど、
はい、
思ったより二人用ないかも。ガイスターとか結構いいと思うんだけど、ドメモとかね。
あれ、ガイスターがパッと浮かばなくなった。なんだ
ガイスターは、あの、お化けのチェスみたいなやつ。
ああ、はいはいはい。
赤と青の、ね、そうそうそう。
ああいう、将棋チックなのもな、こういうところに来てわざわざやりたいのかどうかっていうのは、なんか微妙なラインの気もするけど。
あれ、なんか嘘つき合い要素ある、盤面系なのかな。
あ、そうか。グラフっていうところでは楽しめるかもな。
だから、女子受けいいんだよ。
あ、へえ、
うん。
意外と。
意外と。だってやることはさ、
うん、
みんなチェスとかってなんとなく知ってるじゃん、駒を一歩ずつ動かしていくっていう概念はあるから、
うん、
その部分ではとっつきが良くて、
確かに。そうか、リテラシー周りつつグラフ系も楽しめるのか。そうそうそう、しかも1対1、
そうそうそう、
2人で、
そう。だからまあありで、
ありだね、
うん、
なんかなんだっけ、なんだっけ、ボドキュアさんでもさ、似たような、うん、お便りが来てたじゃん。
コリドールよっつったね。
コリドールを押してたね。
あ、コリドール入れてなかった。コリドール入れとこ
う。おしゃれだし。
はい、コリドール。どう、どう？
まあざっと言われたからなんかいまいちピンとこないけど。 俺的にはちょっと、
じゃあ一個ずつ検証してみようか。ハゲタカの餌食、
一個ずつってなんかその場の条件をいろいろ推理してからそこに当てはまるのを埋めていきたい気がする。一つ一つ、
まずね、そのテーブルの広さとかがあると思うんだよ、
うんうん、
あと喫茶店だからさ、なんかコーヒーとか置いてあるでしょ多分。
どうなの、お店はやってないから飲み物とかも飲める状態なの。
あ、わかんない、その辺は。だからまあその喫茶店の営業時間で遊ぶっていうイメージではないのかもしれない、
うん、
ただ飲み物は脇に置いといてみたいなことができるのかもしれないから、うん、だから一応脇キャッチとかも候補に入れといたけど、
うん、
もしなんか飲み物とかをテーブルの上に乗せたまま遊ぶんだったら、お脇キャッチとかやめた方がいいと思う。
アクションゲームはね、
そう、なんかあの空飛ぶ姿勢に入らないかもな。なんかそれ飛ばすやつって飲み物の中に入っちゃったりするからその瞬間は面白いかもしれないけど絶望するから持ち主が、
うん、どうなんだろうね。俺こういうお店ってまさに女の子を連れてくるのにうってつけな気がしちゃうんだよ、
うん、
結構さ、ボードゲームやろうって言ってもさ、例えばその秋葉とかにあるさ、ガチガチなボードゲーム遊べる場所とかに連れてくのもちょっとさ、ね、いきなり知り合った女の子を連れてくのもちょっとなーって普通の男の子になっちゃうから、
小田
君とか別にして、
まあ俺で一瞬悩むけど、
うん、
やっちゃう、
うん、まあ、かといって自分家に呼ぶなんて持ってるほかだし、
そうなんだよ、
カラオケも密室にいきなり一緒に2人だけになるっていうのもハードル高いし
ってなった時に、うん、いいよね、
あ、カフェ
カフェ
ここやってなるじゃん。
なる。
だから男性が女性を連れてくるのにふさわしいボードゲームプレイスってことを考えると、
うん、
やっぱり女性のことを考えたゲームセレクトをしてあげたいのよ。
そうだね、
俺のその一方的な欲求だけど、ヒロシさんがどう思ってるか知らんけどね、
うん、俺も賛同する、
うん、そこで条件としては、うん、2人から遊べる女性受けのいいゲーム、
う
ん、
そう、うん、
でそれでいてやっぱ重げでさ、
うん、
そういうところに大体連れてくるのってさ、女性のボードゲーマー人口を考えるとさ、それまで遊んだことないけどなんかパッと興味あるような人になるじゃん、
うんうん、
でさっきまあ2人っていうのもあったけど、さすがに女の子誘うのに自分と女の子2人だけっていうのもなかなかないと思うのよ、
うん、
付き合ってる彼女カップルとかだったら別だけど、
うん、
だからまあ3人まで考えて、
まあ、もしかダブルデート的な感じで4人かな、
うん、そうだね。だからまあ男性が女性をもてなすゲームだよね、
まあ、男性2人女性2人、
うん、
だといいね、
うん、でだよ、
うん、
まあ、ここからはもう僕ら得意分野として、
はい、
女性のことを考えたモテゲーチェックポイントを照らし合わせて考えてみるわけよ、
はい、
まずプレイ時間の長いゲームは、
うん、
やっぱさ、そのあ、このゲームダメだったわって思った時になかなか切り上げられないから、
そう、
なるべく短時間で終わらせられる少人数で遊べるゲームだよね。
そう、う
ん、ちょっとそれで条件照らし合わせていこうぜ、
うん、っていう感じでさっきの一覧に大体なったんだけど、
それがそうだったの、
うん、
じゃあ一個ずつ見ていこうか、それを踏まえて、
うん、そんなに外してはないよ、もしくは外れててもそれを上回る理由が俺の中にあってから入れてるよ、
うんうん、
あ、で一つだけ誤解してほしくないのが、
うん、
その女の子をもてなすっていうのは男が我慢するという意味ではないです、
うん、そう、俺は我慢して
るの
もてなすけどね、
これは言っておきたい、
はい、
まあ、だからもうヘビーゲーム好きだわってなったら我慢することになるのかもしれないけど、
うん、
なんつうの、手を抜くってことじゃない。
う、
要するにそのゲーマーである俺とかがね、
うん、
ゲーマーである俺が本気を出しても初心者の女の子が盛り上がるっていう状態が最高じゃん、
うん、
俺がその女の子をもてなすために手を抜くっていうのは俺のゲーマー心としてはダメなわけですよ、
うん、
だそれはモテゲーじゃない、
うん、
モテゲーじゃないっていうか、もう俺的には好きじゃない、
うん、
だから手抜きたくはないんですよ、はい、でも盛り上がりたいんですよ、
はい、
っていうのだけはちょっと勘違いしないでほしい、
うん、
だから俺がその女子とボードゲーム遊んでる時に手を抜いてることは基本ない、うん、だから俺が負けて、俺結構よく負けるけど、
うん、
単に上手くないってことですよ、
はい、はい
はい、で、まあ、いきなり最初にハゲタカの餌食っつったんだけど、ハゲタカの餌食2人だと微妙だわ。ハゲタカの餌食はね、5、6人がいいな、バッティングだし。
なんかそういうゲームあるよね、
うん、
2人からもできるけど2人で遊ぶと微妙ってゲーム、
うん、まあ5、6人がいいんじゃないかな、ハゲタカは。でラブレター、 ラブレターはね、2、3、4人で遊べるんですよ。
これどうなんだろうな。
ラブレターはね、割と有名だし、
うん、有名っつってもボードゲームやったことないような女の子は絶対知らないよ。
いや、それはもちろんそうや、うん、でその中では有名なんですよ、うん、であとメタ情報が結構いけてるから。
メタ情報って
その要するに日本人デザイナーが世界に切り込む突破口を開けたゲームだとかさ、
うん、まあ、そういう話題を出すゲームとしてはいいかもしれない
から、だからある意味日本の今の現段階の頂点のゲームってわけじゃん、うん、だからそういうことを言った時にちょっとやる気起きるというかさ、あ、なるほどみたいな。どうせつまみ食いするならそこからつまみ食いするのはいいかもしれないと思ってもらいがちというか、
うん、
あと単純に俺がラブレターを女性に紹介したら受けが良かったんです。
あ、そうな
の。現に
このゲームって割とさ、何回もプレイしてさ、やって負けてやって負けて紙に勝ってる、その中であ、こうやって遊ぶもんなのねって気づくまでのプロセスが結構長いような気がしたからさ、いきなり取り出すのは難しいんじゃねえかなって。
ね、いや全然ありだと思う、これはあり。あのね、うん、まあ1ゲームが2、3分、
うんうんうん、
でそれを3回ぐらいやればもうつかめてるから、うんうんうん、まあ10分でもうつかめてる。
なんかどうなんだろうな。なんか遊んでこのゲームの楽しさに気づくまでちょっとそれでもまだ時間かかってよう気がするんだよな。言うなればゴイタ的な。
まあね、
うん、
まあだから一発目にやるかは置いとくが、うん、一発目でも大丈夫だとは思いますよ。ほう。いや他にも一発目特化ゲームみたいなのもあるから、うんうん、そっちの切れ味と比べたらどうかって話あるけど、うん、でも全然ありだと思うし、あと事実俺の周りで少なくともこれは事実ですけど、うん、俺が紹介して女子はもう3人買ってるからね、ラブレター
。
おー、これはもう事実として。
はい、わかりました。
いやだから あそっか、女子受けんだと思って、
うんうんうん、
なるほど。ラブレター欲しいんですけどどこで売ってますかって聞かれるから、それで言って買った人が本当にいるからさ。
はい、
まあ、あとノイ、ノイも2人はどうかな。
2人だからな、
3人か4人がいいな、うん、少なくとも。
それにやっぱりボードゲームってところを押したいからさ、
うん、
やっぱなんかその欲としてさ、カードゲームよりはまずなんかボードを使ったゲームを出していきたいんだよな。
それは他にも言ってるやつあるから、今俺お手軽カードゲーム枠で言ってるから、
ね、最初その枠だったよね。
そう、
はいはいはい、
そうなんだよ。だから俺らさ、わがままだよね。
わがままっていうか、まあ
まあでもそこをね諦めない、
うん、だって5万円っていう資金はあるわけだから。
そうそうそうそう。まああと犯人は踊る、犯人踊る結構優先度高いと思いますね。これ入れといて、あーでも待て、4人か、2から4か。これも6人以上でやりたいか。
そうなんだよね。
いや、4人くらいだったらありじゃないかな。これ4人から遊べるっけ？遊べると思うな。4人くらいはありなんじゃない？なんかあの、犯人踊るのちょっとがっかりする瞬間っていうのがたまにあって、
うんうん、
全く犯人も探偵も来ないとき。
そうなんだ。あれってゲームに参加したけど楽しめる内側に入れない人が出てくるんだ
よ。たまにあるんだよ、
うん、たまにって結構あるよ。
人数が多いとそういうことが起きやすいじゃん、
うんうん、
でも人数が少ないとその分カードの枚数調整するから、
うんうん、
犯人とか探偵、やっぱ犯人と探偵って勝ちに関係してくるからさ、
うんうんうん、
自分の手元に来てほしいじゃん。
そうね、
だ4人くらいで遊べば来ると思うから、
うんうん、
4人で遊べないゲームだったらどうしよう。あれ、まあ、あとこれも女子受けがいいっす、普通に。
ほう、
もう事実として、
はい
はい。なので結構優先度高めですこれ。
はい、
あと赤ずきんは眠らない。
実は俺遊んだことないんだよね。
これも簡単なブラフ、まあハッタリゲーかな。
うんうん、
狼役の人が誰かを襲って、
うん、
その人が伏せてたカードがなんかどっちかみたいな、トラップか寝てるかみたいな、
うん、
によってポイントみたいな。
あれはブラフゲーでカードゲームって言ったらさ、なんだっけ、あのなんだっけ、あれ、ドワーフが穴掘ってお邪魔者、
お邪魔者入れてなかったっけ俺、さっき言った気がする。お邪魔者言った。
お邪魔者ってあれって2人から4人で遊べたっけ？
一応遊べたような気がするんだけど、お邪魔者は7人が一番いいゲームっていう 理論があるから、
まあ、いわば人狼系だもんね、
まあ、6から8ぐらいがいいと思うから、
人数必要だもんね。
そう、
ワンナイト人狼は、
あ、ワンナイト人狼この中に入れてない俺。
あれって人数どうなってたっけ。
ね、3から7じゃない。
お
あ、ワンナイト人狼入れてもいいかもね、
うん、
単純に俺の好みで入れてなかったわ、
うんうん、まあ3人から滑るって点ではいいんじゃない。
そっか、ちょっとワンナイト人狼入れて、ワンナイトだから、そういうなんかワンナイト人狼とかってさ、ボトゲでやらなくてもさ、なんか知ってるって言われる可能性あるじゃん、
うん、
そういうやつは抑えといて損はないと思う、
うんうん、
やっぱ知ってるものってやりたい欲高いから、
うん、
はい、そうか、だからワンナイト人狼は入れといた方がいいですね。入れとくべきだと思います。
まあ広瀬さんもボードゲーマーだから、だいたいこの辺の有名どころで軽いやつは一通りチェック項目に入ってると思うけどね。
そうそうそう、
今更俺らがなんか言って画期的なこの一本がっていうのはないと思うけど、
多分そういうの期待してるわけじゃないと思う、
うん、
やっぱりね、多分ね、お客さんに聞かれると思うんだよ、ワンナイト人狼ないんですかみたいな。その人からしたら、はいはいはい、ボードゲームで唯一知ってるのがそれだから、
はいはいはいはい、
やっぱそれには答えてあげたいんだよね。
なるほどね、
たとえそれがゲーマーからしたらちょっと微妙って思ったとしても、
うん、
だから俺カレーサンズやってないから分かんないけど、なんかどうやらボードゲーマーからしたら初心者がいきなりあれやんのどうなのみたいなのあるらしいんだよ。
へえ、
まだ、まあ、確かにだってあれ多分1時間とかかかるとさ、
はいはいはい、
まあ中重量級みたいな感じのゲームだろうからさ、うん、まあもっと先にもうちょっと軽いカードゲームとかやればって思う気持ちも多分わかるよ、
うんうん、
でももうさテレビとかで見ちゃってさ、それやりたかったらさ、もうなんかそれを止めるのもなっていうのもあるじゃん、うん、
人狼もしかりな。
そうそうそう、だからいきなり人狼っていう気持ちもあるかもしれないけど、でもやりたいんだもんってなったらやせたよって、
まあね、
なるじゃん、
うん、
だから一応エクスキューザー入れてでも、でもやりたいって言ったら出せるように、犯人踊るとか、
うんうん、
赤月は眠らないとか、ワンナイト人狼とか、その辺だとゴキブリポーカーとか、
ああ、はいはい、
ゴキブリポーカーも俺個人的にはちょっとみたいな話を前したけど、
うん、
でも多分ゴキブリポーカーも問い合わせされるから、
うん、
置いといた方がいいと思います、
うんうん、
はい、で次ね、ドメモ、ドメモも置いといた方がいいんじゃないですか。
ドメモは鉄板じゃないの、あれ2人からできるんで、
2人からできる、ドメモは結構ガチですな、これ、うん、あのおすすめ度高い、
高いな、
うん、
いくらくらいしたっけドメモって。
3000円、3000円くらい、25ぐらい、
うんうん、
かな、
まあ割とどこにでも、でも売ってるし、
優秀
も、
うん、ヨドバシにも売ってるし、うん、
ドメモは硬いな、鉄板やな、
ドメモ硬い、
うん、
だから一応あげたけど、この俺らのね、これ硬いわなぐらいの感覚でちょっとヒロシさんはね参考にしていただければ。ガイスターも硬いっしょ、
ちょっと将棋っぽいところがって思うけど、ね、まあ俺実は俺遊んだことないからなんともなんだよな。
でもこれも知名度高いし、
高いんだ、
あとね、邦画オサイゴールクラブでやっぱり乗ってるやつは、
うんうん、
問い合わせ度高いと思うから、
お
必然的に買っといた方がいいよ。
ほうほうほう、ガイスターが、まあ、2人からできるってところはかなり、
だって俺その初心者とボドゲ会やること結構多いけどさ、
うんうん、
ボドゲ詳しいんですかって言ってるさ、なんか放課後サイコロクラブとか見てそれに乗ってた気になってるやつを 2,3 個買ったぐらいなんですよっていう人が、
うん、
ここ1年でものすごい増えたから、俺の周りで、
はいはいはいはい、
はーっつって、うん、こんな人たちも放課後サイコロクラブってすごい、シュシュシュゴイってなってるから、
うんうんうん、
やっぱ放課後サイコロクラブに乗ってるやつは優先度高めで抑えておいた方がいいと思います。
ほうほう、まあそう考えるとあれが一番いい指標になるな。
まあそれやると俺ら存在価値なくなるから、
そうだ、
放課後サイコロクラブに乗ってるやつ上から順番に買ってって以上だったらさ、ちょっとしょんぼりするから。まあでもそういうことです。
はい、
ね、まあガイスターでしょ、あとコヨーテね、最近やったんですけど、これ今度取り上げたいんだけど、結構いいっすね、これ。
俺知らない。
二人でダメだな。
どんなゲーム？
インディアンポーカーゲーです。
へぇ。
カードを自分の額に当てて、
うんうん、
自分だけ分かってない状態でなんか宣言して、
うんうん、
嘘かどうかみたいな話をするようなゲームなんだけど、うんうん、これね、お互いの顔めっちゃ見るんですよ。
うんうんうん、ああ、はいはいはいはい。
で、全体のカードの合計値をなんか答えたりするゲームだから、
うんうん、
全員の額の上を目絶対に見なきゃいけないのね、
はいはいはい、
だからめっちゃキョロキョロすんのこのゲーム、
はいはいはい、
だからめっちゃ顔見る、うんうん、他の人の
いいね、
あこれすげえいい
な、俺らが求めてる色気だね、
うん、そう、はい、これすげえいい、
だけど2人からでは遊べないの
かも、
うん、
うん、かもねっていうところなんで、優先度的にはちょっとまあまあまあ、
うんうん、
低めかな。地域モンキー、地域モンキーあってもいいんじゃないですか、
ね、これ2人で遊べたっけ、
2人でもまあ遊べんじゃない、3人いれば問題ないんじゃないかな、
うんうんうん、まあこのゲーム歌ったら目引けしね、
うん、
まあ、地域隊長は僕らの理屈なんかを全て
分析した、そうそうそう本当だよ、地域だって俺らの理屈で叶わない次元にいるから、うんうん、俺らが微妙だなって言ってもあいつは全てを乗り越えてくるから、うん、いてもいいんじゃないですかね、うん、ちなみに僕の地域さん、うん、あのメイドコスプレメスデザイナーセリーヌさんに手術してもらった後に洗濯したから、
うん、
今もうすごいよ、
綺麗、
生まれ変わったまた元気にね手突っ込まれてるよ、いろんな人に、
はい、
まあ、地域退場もまあ
鉄板だな、
まあ、まあまあっていいですね、
うん、
でブロックス、
ああこれよく売ってるのは見てるけど、
ブロックスも多分知名度高いからあってそうもないと思うんだよね、うん、
お店に置いてあるからよく見るけど
でしょ、まあこれ4人がいいんだけどね、
あれってどういうゲームなの、陣取りゲ
ー、まあ陣取りゲ
ー、囲碁的な、
ね、まあ、5番目上にあってそこにテトリスみたいな、
うんうん、
各自持ってんのね、自分の色のそのテトリスブロックみたいなのを何個か持ってて、でそれをあの自分の手番が来たら順番にはめてって、で最終的に全部なくしたらいいんだけど、
うんうん、
そのはめるルールとして角と角がつながってるように置くみたいな、
うんうん、
だテトリスとちょっと違う、テトリスはほら隙間なく埋めるじゃん、
はいはい、
そうじゃなくてなんか角と角よ、
うん、だけど閉じなきゃいけないみたいな、
いや閉じるとこはないんだけど、その角と角さえつながってれば置けるんだけど、4人で置いていくから、うん、あの置き場がなくなっていくだんだん、
はいはいはい、
だから置きにくい形とかを最初に置いてとか、なんかまあもうその辺のもろもろのちょっとしたインタラクションとかがある、
はい、
これもすごい分かりやすいんで、分かりやすいし知名度もあるからいいとは思うんだが、まあ2人だと微妙、ブロックスデュオっていう2人用があるからそっちの方がいいかもな、
うん、
っていうところもあります。
なんかブロックスっておもちゃ感を俺は感じてたんだけどさ、うん、あれどこは作ってんの、
あ作ってる場所どこだっけ、
なんか日本の宝トミー感を俺は感じたんだけど、
ああああ、ね、でもそういう感じそういう感じだった気がする、はい、これはあっていいと思います。あとチャオチャオ、
チャオチャオもいいな、
チャオチャオ、
あれ2人から遊べたっけ、
2から4だった気がする、
うんうん、
まあ、4かな、でも4人かな、
でも俺はあのブラフゲーをすごい直結して、直結って
か、なんかそのカフェで、うん、テーブルの真ん中にあれ置いて遊ぶ絵はすごい想像しやすい、
うん、
感じしない、
する
よね、だから、うん、まあ割といい、
チャオチャオも硬いな俺の中では、
2人し2人がちょっと微妙ってぐらいかな、
2人で遊んだことないからなって思うけど、
2人だとね一方的な試合になった時にちょっと気まずい、
ほうほう確かに、
このゲームどんどん駒死んでいくじゃん、
うんうんうん、確かに、
だから立て続けにそれで嘘なんか見破られたりしてなるとつらい、
うんうん、
あれって敵を攻撃するのに自分のリスクを負わなきゃいけないから、
そう、ね、
自分が負けてると攻めも辛くなるんだけど、4人とかでやってるといい感じにさ、
うんうん、
お互いがお互いを勝負し合うからさいいんだけどさ、2人でやるとそこがガクンって傾いちゃった時に気まずくなる、
なるほどね、
で逆に俺がその、まあ、彼女的な人と遊んでた女性と遊んでするじゃん、
うんうん、
俺がめっちゃ外して負けてる分には俺は別にそれでもいい人だから楽しいんだけど、
うんうん、
相手がめっちゃ外して俺がすげえ勝っちゃってると気まずくない？
わかる。
だって俺がそのカフェ連れてきてさ、これ超面白いからやろうっつってさ、でなんか向こうがさダウトとか言ってきてさ、いや合ってんだけどみたいなってさ、相手がどんどん壊しんでったらさ、俺ちょっと気まずいじゃん。
なるね、確かに。
逆だったらいいよ。
うん、
俺がダウト、あマジかよっつって、全然俺ダメ見えぐれねとか言いながら死んでいく分には、俺は楽しいからいいんだけど。
うん。
っていうのだけ注意。これ経験談です。
はい。
僕だって
辛い傷を乗り越えてここのねモテゲーとか言ってるんですよ。あとウミガメの島、まあでもこれも人数多い方がいいかな。これもなんか運要素強めのスゴロクですな。
うん、俺知らない。
亀がなんか島の周りをぐるーっと回るスゴロクなんだけど、うんうん、なんか人の駒の上とかに乗ってうまいこと連れてってもらったりとかいう要素があるゲームなので、うんうん、まあ割と人数多い方がいいパーティーゲーかも。
はいはい、
これ入れたはいいが、
そっか、
なんだ、まあ優先度低め。
1対1って難しいな。ギフトトラップってさ、あれ2人でできなかったっけ。
ギフトトラップでかくね。まあありか、うん、
コンポーネントの大きさは別に喫茶店のテーブルでギリギリできるレベルだと思うんだよ。
まあできるね、うん、まあなんならあれ盤面、まあ別にいらないから
いや、あーやい、スゴロク要素あるからちゃんと
あら、ギフトトラップ人数あればいいかも。
うん、
まあ2人でやるという、あれ俺カタログ入れてなくね。カタログは入れた方がいいです。ちょっと今言ってなかったかも。カタログは入れときましょう。
ほう、
うん、カタログ、
はい、
カタログとギフトトラップはありかもね。
ギフトトラップはシチュエーションさえあれば、合えばかなりポテンシャル発揮するからな。
うん、あれね、うん、ここやってタイミングで出したらもう当たるからな。そうそう、
この場を温めるためのものには。
この間もやったよ、あの男3人女2人みんな20代みたいな場で、でなんかまあ IT 関係の人多めの場で、
うんうん、
ここやっつって出して、
うん、
まあ受けたわな。
お
それは受けるよ。受けるし、この人やっぱ何好きだっての分かるから、うんうん、実際のプレゼントにね、ヒントになるんですよね。
ああ、その後の会話にも繋がるし
な。あ、この人、その、アウトドア好きなんだってなったら、
うん、
今後アウトドア関係のこと誘ったらいいのかっていうのも分かるし、うんうん、あ、この人船乗れないんだとかそういうのが微妙に分かったりするからさ、
うんうんうん、
そういうところに意識を張り巡らしながらこのゲーム、あのギフトトラップ遊ぶと、
うん、
結構いろんな情報が取れるんで、
うんうん、
重宝します。
はい、
はい、さすが佐々木君、僕の抜けてたところをいい感じに補填してくれるじゃないか。
はい、
ポテンシャル、補填するポテンシャル。
次
スカイ、
これって2人からできたっけ。
ドクロとバラ、
ドクロとバラは何人からだったっけ。
3、確かに今日さ、うん、あれ忘れ、ボードゲームカタログ201とか持ってくればよかったよね。
あ、
今俺手元にタイトルだけメモってあるけどさ、確かに何人かどうか適当だった。
そこ重要なとこなのにな。さすが野沢邦君抜けてるな。
だろ、
スカルもやりたいな、喫茶店だしな。
そうそう、
喫茶店としては置いときたいところだよな。
うん、おしゃれだしね、
うん、
全然あり。スカルも女性受けめっちゃいいっすよ、
うんうんうん、
これも俺の周りに 2,3 人買ってますね。
おー、コンポーネントもいけてるしね、
うん、
置いてておしゃれだしね、
うん、
てかもうスカルって呼び方なので、ドクロとパラじゃなくてもうスカルって呼ぶのね。
だって売ってないもん。
もう今手に入るのはスカルだけなんだ
多分。
まあちっちゃいしね、箱も。
箱の大きさ変わってない。
変わってるし、薄くなったでしょ。
そうだっけ。
前のドクロとパラ
もっとでかかった。
厚みなかった、立方体くらいじゃなかった。
いや、箱の大きさ変わってない気がするけど。
嘘、スカルちっちゃくなったが売りなんじゃないの。
いや、まあいいや。で、コリドール、さっき言った。
うん、
まあ、俺もボードキアさん言ってたから。
そうだな。まあどうせ、ヒロシさんもボードキアも聞いてるし。
コリドールはね、女性に遊ばせたんだけど、ちょ、上から見せた。ごめんなさい、うん。女性に遊んでいただいたんですけど、
うん、
まあ、普通受けてるか、まあ楽しいです。
あ、まああれの面白さ、
それよかプログラマーの男性がハマったけど。
そうだね、
俺にはそれでいいですよ。これ野田さん、これ面白いっすねってプログラマーの男が何週もプレイしてたって記憶しかない。
そうなんだな、あのゲームの面白さに気づくのはだいぶリスキーな
人が必要だ。そうなんだよ、これプログラマーに受けるんだよ、
うん、
なんで俺にはその意識が抵抗強いんですけど、
うんうんうん、
まあ、おしゃれだしいいんじゃないかな。
そうなんだよな。
まあ、だって少なくともボドキアさんの2人を推してるってことはさ、あの2人はこれは楽しいってことじゃん。
まあ、あの2人女子じゃねえからな、面白いポイント。
まあまあね、
だって だってパンデミックとかおぼげをおぼげにハマるような人たちだよ。
パンデミックそんなおぼげじゃないよ言うても、まあ中ライトミドル級みたいなもんで、カタログでしょ、
うん、
カタログも入れとこう、うん、だからカタログがさっきのギフトトラップの2人特化版みたいな使い方としてできるから、
うん
うん、で反射神経フィジカル系が怪しいけどそのこぼす問題が OK なんだったらドブル、
ドブルはな入れときたいな。
2人だったら遊べないけどドブル 3,4 人では遊べるはずだから、
うん、
ドブル超おすすめっすよ、まあ、手触れ合うし普通に、うん、
ちっちゃい子供でも遊べそうだし、
そう
放課後サイコロクラブでもそういうシーンが
乗ってたし、乗ってたし、だからその辺をもうかなり満たしてるのでドブルの優先度は高い、
高いな。
あと缶だし、これ結構缶に入ってて重要で、
うん、
あの木の箱じゃない紙の箱に入っててお店に置いとくとボロボロになるの
ね、 だよね、
みんなに触られて、でも缶に入ってると意外とその辺丈夫なんだよね、
うんうんうん、
積んでも箱潰れないし、
うんうんうん、
っていうことでドブルの優先度はまあ高め、キャプテンリノはちょっと怪しい、こういうなんか積んで倒す系っていうのは、
うん、
ちゃんと持ち主が管理すればいいんだけどお店に置いとくとなくなる可能性が怖い、
最後掃除してお店を引き上げようと思ったらあれカード1枚出てきた
とかありがちなので、そう、あとリノさんだけいなくなったとか、
ああはい、ありそうありそう
ありそうでしょ、崩れた時にリノボロンってなったけどさ、カード積むっていう意識しかないからカードだけしまってしまった気になってそのまま戻しちゃってリノどっか行くみたいなさ、キャプテンリノなのにリノいねえっていうさ
だからマベルの塔のようにな
るのでなるのでちょっとね、じゃあそこはお店の間取りとかをちょっと加味して考えてください、
うんうん、
次創造系キャッチョコシリーズ、
まあこれも女性受け鉄板だからな、
鉄板、あのねやっぱ女性受けいい、
これ2人でも遊べたっけ、
いや、うん、まあ大喜利だからなくはないけど、
うん、
一応4人とかじゃない、
うんうん、
でも2人でも遊べなくないでしょこれ、まあ、ちなみに俺は日常編が一番好きです、
そう女子受けも日常編が高いじゃない、
とりあえずキャリーパミュパミュがこれ面白いってツイッターで言ったのは日常編だったので、
うんうん、
その辺も考えて日常編が一番優先度高いんじゃないかな、
うんうん、まあ安いし一つ置いとくのも
1800円かな確かった気がします、これもその優先度、これあれだっけ、キャッチョコって放課後サイコロクラブで入ってた、
入ってない、
入ってないか、
うん、
でもそのキャリーパミュー効果とかもあるので問い合わせ率は高いと思うのでこれは優先度高いです、はい、日常編が一番高いと思います、はい、次カンコレ、カンコレちょっと手に入らないかな、インディーズだし難しいかもな、
うん、
まあ一応上げときます、
はい、
まあこれ女子受けは良かったっすよ実際、これ女子と遊んだことも何回もありますけど、
うんうん、
その人の脳内も分かるしね、はい、まあ、それ前にも言ったでしょ、あとブラックストーリーズ、
ああこれもいいかもね、
これいいと思う、
2人でも遊べるしね、
うん、そうそうそう、2人でも全然遊べるし、その何つうの、あんまゲームしてる感がないから、
うんうん、
誘いやすいかも、
うんうん、
本当にボードゲーム毛嫌いしてる人でもこれだったら遊んでもらえるとかそういうこともあるかもしれないので、
うんうん、
あと俺これセリンさんにあげたよついに、
おお、
この間
やっと会えたんだ、
そうそうそうそう、でブラックストーリーズを遊んで、
うん、
その後渡してよ、
はい、
うん、したよ、その後どうなったか分かんないけど
生きてんのかなあの人、
忙しそう、忙しそうあの人でブラックストーリー、ブラックストーリーズ超いいっすよって言うとゲーマーの人がすげえ苦笑いするんだけど、
うん、ゲームじゃねえからな、
そう
確認、ゲーマーから見たら、
そうそうそう、
うん、
まあ、確かに俺の好みってゲーマーからしたらにわかにしか見えないと思う、
うん、そうだね、
だってボドゲ200個持ってます、でも一番おすすめはブラックストーリーズですって言うやつ多分ほとんどいないと思うよ
いないね、
俺だけかもしれない、
うん、
日本で、
うん、
でも俺はそう思うような価値観の人なので、
うん
うん、
まあ、そういう人が選んでるチョイスだと思って聞いてください、
はい、
でちょっとメインディッシュ系、まあ、30分とか使うようなレベルのやつ、
はい、
海底探検、これこの間遊んだんですけど、
うん、
あのね今度取り上げますけど、うん、くっそ面白い、これ優先図超高でお願いします。
はい、
2人でもできるんじゃないかな多分、
はいはい、
3、4人でも全然いけると思いますし、
うんうん、
はい、次インカの黄金、
これって
これもチキンレース系、
放課後サイコロクラブでも取り上げられてたっけ。
うん、取り上げられてた。
あれ2人では遊びづらいんじゃない。
2人では遊びづらいと思う。3、4人かな、まあ4人、まあ本当は多い方がいいから4人とか、
うんうん、
まあ、あと4、5、6人いる時もあるでしょ、
うんうんうん、
そのカフェだったら、
うん、
なんかみんなで遊ぼうっつって行く、うん、こともあるだろうから、そういう時に使ってください。
あれ今手に入るの、あんまりお店に置いて
ある。いや、インカの方がある、
ある、
あるある。あとベガス、
はいはいはい、
ベガスも3から5ですな。
あ、割とできるんだ、
まあ、5が一番おすすめだけどな俺は。
うんうん、ベガスも手に入るよね。
ベガスも手に入る、うん、手に入りやすいと思う。まず談合ダンジョン、
あれどうなんだっけ、
ダンジョンに潜っていくバッティング、宝石集め系、
あれ一回紹介したよね、
してると思うよ、
パッと浮かばね、どんなゲームだったか。
あれちゃんと紹介したっけ。でも何回も言及してるよ、タイトル名は何度も出してるよ、
うん、あれどっか作ってるやつだっけ。
あ、チャガゲー、
チャガゲーさんだよね。
ホーラーボードでも絶賛されてたし、
でもパッと思い出せねえや。
なんかあのほら数字のカードをせーので出して、
うんうん、
合計がモンスターの HP 超えてたら倒せるみたいな、
うん、
倒せるけど倒した時に得られる宝石は一番少ない数字を出した人から順番にもらえる、
うんうん、
からなんか倒せるギリギリの少ないやつ出したいから、
うん、
嘘ついたりなんかして、俺5出すとはって言いながら2出すとかさ、
うんうん、
そういうもろもろするやつ、
はい、
でも倒せないと一番数字少なかったやつがパーンする。
ああなるほどね。いや話聞くとめっちゃ面白そうだけど、パッと思い出せないんだよね。遊んだことは少なくともなさそう。
これもすごいキャッチーで面白いので、うん、すがこれも4人、
うんだろうね。
やっぱバッティング系はやっぱ人数欲しくなるな、
ほうほう。
まあここにあげたはいいかな、でもその何人ぐらいで来るかわかんないからな。2人とかだったら損害さんとかして、
うん、
まあ、4人とかだったらやっぱね、2人ゲーこれやるとわかるんだけど、2人ゲーとかで対処するのって結構限界があって、
うんうん、
だってさ2人で2人ばっかりの客がいっぱい来ると運営すっげえ大変なんだよ。
ああ確かにね。
そうだから運営側からしてみたら1個で30分とかできるゲームを 4、5 人で遊んでくれた、しかもインストほとんど必要なくて勝手にその人たちが遊んでくれるとすげえ運営としては楽なのね、
うんうん、
その辺が結構大事だと思うね、
うん、
これはもう俺の実体験であるんだけど、
うんうんうん、
俺軽ゲー好きだからさ、軽ゲーバンバンやるとさすぐ終わっちゃって、
うん、
だけどさ次のゲーム教えてくださいよってなるわけよ、
うんうん、
それ複数択から同時に言われると死ぬじゃん。
そうね、
っていう経験を俺は知ってるので、あ短きゃいいってもんでもないんだ、
それいい話やね、
気づきもあったんです、うん、なのでまあだから談合ダンジョンとかもそんな10分で終わるようなゲームじゃないから、
うんうん、
でやることは簡単だから、
うんうん
これやると 4,5 人で30分とかぐらいずっとキャキャキャキャ遊んでくれるから、
うん、
でしかも何回も遊びたいってなってくれるような中毒性もあるから、
うん、
そういうゲームにいかにそのつなぐかってところを意識しないと、
うんうん、
いつまでたっても2人ゲーで場当たり的に回すときつい、運営的にはね。
なるほどね、
まあでも2人ゲーにも自由はもちろんあるから、
うんうん、
それも紹介しなきゃね、俺ら。
なんかテレパーみたいに複数の人たちで集まって勝手にやってくれるような雰囲気ができてくれればいいんだけどね。
本当はね。
うん。本当は、ね。
ん、それは店側の都合でもあるから、
うん、
行けそうならそうしてほしいけど、でも2人で仲良くなりたいカップルに無理やり4人芸をなんか進めるのもちょっと違うと思うから、
うん、
そこはねお客さんを見てって感じかな、まあ、あと同じ理由でスタンプグラフィティ、
はいはい、
これも4人くらいで遊べる、まあ、簡単なお絵描き芸だから、お絵描き枠として、うん、エセ芸術家ニューヨークへ行くもそこも同じような、
うん、
まあ、そんなに場所も箱も大きくないし値段もそんなでもないんで、
うん、
あとキャメルアップ、
これって何人かどのくらいの時間かかるんだっけ、
キャメルアップ何人から、3人くらいかな、2人、
3人でも遊べるんだ、
3人でも遊べると思 う、
お
う、4人だったら間違いなく遊べると思うけど、で8人ぐらいまで遊べんだこれ確か、
そんな遊べんだ、
そう、
へえ、
でやることも簡単だし、これはね、まあ、大賞も取ってるから話題性もあるし、
話題になってるって気もしないけどな、非ボードゲーマーからすれば、
いやいい、全然いい、だから俺が紹介するときに、じゃあこのラグナルゲームやろうぜっつって、これ2014年で世界で一番取ったゲームなんだって一言言うだけなんだけどさ、
うん、
なんか世界一かってなるとさ、
まあね、
どうせならちょっとこれやっとくのお得かなっていう感じになるじゃん、
うんうんうん、
まあその程度なんだけど、ほら漫画紹介するときもさ、これこの漫画がすごい今年の大賞なんだって言いながら紹介した方がなんかちょっといいじゃん、
まあね、
それそれ、
はいはい、
まあその程度なんだけど、まあ初心者が入るにはさ、
うんうん、
いいじゃん、
そうな、
うん、っていう感じ、
はい、
だ同じ理由もあって宝石のきらめき、
はいはい、
これねやっぱ女子受けも良い、
これ1対1でできたっけ、
できる2から4、
うん、
だこれ結構ありだと思う、
うんうんうん、
2人でできて、まあ、30分くらいで綺麗だし、
うんうんうん、
まあ、やることと言ったら宝石で宝石を買って、その宝石でまた宝石を買ってみたいな感じで、まあお買い物的な雰囲気もあるし、手元に宝石が増えていくっていう充実感もあるし、あとインタラクションそこまで、そのプレイヤー間の邪魔し合いがそこまできつくはないから、だから女性でも分かりやすいんじゃないかな。あとね、やってることは結構ガチゲーなんだけど、なんかこの作者が結構アブストラクト関係の人らしくて、
うん、
割と内容はアブストラクト寄りなんだけど、えぐくない、少なくとも盤面上は、
はいはい、
なんかオセロとかさ、実力者と初心者がやると盤面がえぐいことになるじゃん、
あ、そうな、
あのやる気なくす感じになるじゃん、
圧倒的に重点されることがないと、
その、いや蹂躙が 見えにくいというか、パッと見蹂躙されてるように見えない、これ結構大事、本当は蹂躙されていても蹂躙されているように見えないから、そんなにショックがない、うん、って感じかな、
はい、
うん、だから見る人が見たら、あ、もうこれ全然実力差あるやんってなるんだけど、初心者が自分がクッソボロボロにされてるのかちょっと見えづらいというか、
へー、
っていう感じだったような気がする。
はい、
これ宝石買ったからね。
あ、そう。
なんだかんだ言って。俺なんか地味微妙とか言ったけどさ、
うん、
第一印象で。
うん、
したやっぱね、すいませんでした。
うーん、
やっぱこれやりたいわ。持ってで自分が買ってでもやりたいわ。だから相当だわ。まああとその有名どころっていう理由で買った。
はい。
カルカソン、パンデミック、この辺。はい、この辺はありでしょ。
まあね。カルカソンドって2人からでもできたっけ、3人で遊べて、あ、2人でも遊べんだ、
2から5、
カルカソンドとかかなりいいんじゃない、
カルカソンドくっそいいっすよ、
うん、
むしろカルカソンドカタンパンデミックの中で1番って言われたらカルカソンドだね、
うん、カタン2人だとちょっときついんじゃない、
カタン3、4かな、
うん、
2人は無理かも、
うん、
専用ルールとかあったかな、あるかもしんないけど、
うん、
まあ、だからカタンは3か4、
うん、
で初心者がやると結構長くなっちゃうから、
うん、
でもカタンは問い合わせがあるっぽいから、
うん
うん、あった方がいいかなって思って、
リストもちょっと大変だけどな、カタンは、
そうだから一応買っといて、
うん、
知ってる人がカタンやりたいんですけどって言われた時に出すレベルで、
そう
ですね、店側から進んでおすすめする感じではないっていうぐらいの立ち位置
だな、
うん、カルカソンヌは店側から押してもいいし、
うん、
2人から5人ぐらいまでいけるし、
うんうん、
あと盤面系だから、そう、俺 だからカルスタンツィがブームになる前にさ、ラジオで言ったかどうか怪しいけどさ、うん、やっぱりタイル並べていくと写真撮りたくなってバズるよねって話したよね。
はいはいはい、したね。
したらカルスタンツィで見事にそれ当たったよね。
それはパッケージ力が。
いやまあそうなんだけどさ、で、あとやっぱカルガソンヌより写真撮りたい力上がる、その日本人的な補正もかかってさ、さらに立体だし、
うん、
撮るよねあれ、
うん。
うん、撮るよあれは。でもカルサンスカルサンスじゃない、カルカソンヌも撮りたくなるよ、
うんうん、
まあ、自分の庭じゃないんだけど、
うんうん、
からちょっとみんなの場って感じなんだけど、うんうん、でも今回こうなったっていうのはあるから、
うんうん
うん、でなんかちょっと草原ルールってやつだけがちょっと初心者にはめんどくさそう、めんどくさいっていうか分かりづらいかもしれないから、
うんうん、
まあなんなら最初は草原ルールだけなくしてやるでもいいと思う、
うん
う
ん、
でやることも簡単だし、まあちょっとテーブルに収まらなくなる可能性はあるからそこだけ気をつけてって感じ。
うん、せやな、2つは必要だな、
そのテーブルの大きさによるな、
うん、
そのカフェだから、
うん、
でも確かにポータブル版のアルカソンでもあったような気がするんだよな、ちょっと一回りちっちゃい、
う
ん、
でもお店がぎゅうぎゅうにいっぱいになるってことはまあないと思うから
かな、つなげてやればいいんじゃないかな、
うん、
で2から5だしって感じで、カルガソンヌはまあそのまあなんていうの、重め、
うん、
このお店の中では重めゲーとしてはまあ筆頭にキャメル、宝石、カルカソンヌあたりはあっていいんじゃない、
うん、
あと海底探検ガチ押しするわ俺は。
もう俺まで遊んでないからな、
ね、今度この次の回で言うかもしれないけど、
うん、
感動したレベルのやつなんで、
うんうん、
あと枯山水、
まあ、
枯山水どうかな、ちょっと高いから5万円のうち5分の1をこれに使うはちょっとな、
あ5000円するのあれ、
いや1万円する、
あそんな高いの、
8000円とかする、
へえ、
そんな高いんだ、8000円とか9000円する、
へえ、
けど間違いなく問い合わせするから、
うんうん、
枯山水あるんですかって、
うん、
その時にないんですよないんですよって毎回言うか、いやありますよっていうか、
しかも手に入るかも今わかんない。
まあね、まあね、まあ、それはあるんだけどさ、でも一応手に入らないっていうのは絶版っていう意味じゃなくて生産が間に合ってないって意味だから、一応作ってはいるから、だからまあ手には入るじゃん、いつかは。買うかどうか、まあだからちょっと優先度は低いな。まあガルサンスあったとしても本当に問い合わせ来た時にドヤーって言えるよって感じになっちゃうから。これ教えてくださいよって言われるとめ
ん
どくさってなっちゃうから、お店としてはさ、ちょっとこの宅にずっと作りてられねえしなーみたいな感じになっちゃうので、まあちょっと優先度低いかなって感じ。
はい、一通り行った？
いや実はまだあるんだけど、あと3分の1ぐらいあるんだけど、でもちょっとヒロさんからせっかくさいただいたんでちょっと言ってこ
う、うん、
次ペンギンパーティー猿山、俺さこれ第2話ぐらいの時に、
うん、
これ超ガ
チ押してたよ
なって、俺が人生で一番おすすめかもしれんみたいなこと言ってたじゃん、
うん、
まあ、1年経った今、
うん、
順番的にはちょっと下がってる、
うんうんうん、このゲーム意外と女子受けそんな悪いんじゃない、そんなないんじゃない、女子受け
するかどうかで言うとね、
うん、
する
あするんだ、
する
へえ、ただこのゲームのさ、
うん、
パッとこのゲームの面白さに気づくポイントまで
そこ
そう気づくのがちょっと時間かかるから、
そうそうそう、
女性受けはそんなないんじゃねえかなって思ってるけど、
そのね前取り上げた時は、
うん、もう究極やこれと思ったけど、
うん、やっぱ俺はちょっとゲーマーだったわ、一般感覚がまだ足りなかった、
ほうほうほう、
やっぱそのキャッチードで言ったら他にすごいやつはいっぱいある、
ほうほう、
キャッチーっていうか一口目の喉越しはちょっと弱い、
うん、
ん？って感じ。
出せるもの出したら気づいたら終わってたみたいな、ね。
そうそうそう、うん。ってなるので、ただ、その、深い味わいというか、
うん、
味わいが長く続くんで、まあ、動物っていうモチーフはキャッチーなんだけどね。
うん、そう、もうこじつけな気もするけど、
ね。まあ、ね、まあでもそうなんだよ。そうそうそう。なので、ペンギンパーティー猿山をやる場合は、周回プレイ前提で。
そうだね。
はい。1ゲームだけやろとかじゃなくて、1ゲームっていうのはその、
山が完成する
からね。そうそう、1マウンテンでやめようっていうのだと、
うん、
すっげえ消化不良になって微妙なので、うん、親が一周するくらいまでやった方がいい、
うん、
でこのゲーム実は6人ぐらい6人で遊ぶのが一番いいと俺は思っている
、結構人数必要なんだ、
もしか4人、
うん、
一番下の段が8枚出せるからカード、その一番下の段に何回絡めるかっていうのが結構このゲーム大事なのね、
うん、
と俺は思っているから、
うんうん、
まあだから4人でやったら2回絡めるのか、一番下の段に、
うんうん、
だから4人でやったらいいかもな、まだ周回プレイ前提、なおかつちょっと罵り合いが仲良くできるメンツ、
ああそれはちょっとあるね、
だから初対面でやるのはもっといいゲームが他にあると思う、
うんうん、
ちょっと気心知れてるところがグッと仲深くする感じのゲームです、
うん、
同じ理由でゲシェンク、
あれゲシェンクってどんなゲームだっけ、
ゲシェンクはマイナスカードを出し合ってそれがもらいたく、マイナスカード出してそれもらいたくなかったらチップ払えみたいな、
あああれね、
チップ払えなくなったら引き取れみたいな、
はい、思い出した、プレゼントのパッケージのやつ、
そうそうそう、ノーサンキューみたいなやつ、あれこれもそうペンギンパーティー猿山と同じような感じ、これも何回か周回プレイする前提で、
うんうん、
なおかつなんか相手を貶め合う感じなので、ちょっと気心知れてる人とやるのがいい、
あのゲーム周回プレイするのはちょっと長いかもな、割と1回やったら満足しちゃう感ない、
2回はやりたくない、
まあ、ゲームの面白さを理解するって点ではそのくらいやりたいけど、うん、1周目はだいたい途中くらいに気づくんだよな、終盤あたりで、あこのゲームどうやって遊ぶゲームだったか
ってなったかってなって、2周目じゃ本番なって感じかな、まあこの箱の大きさと値段でその味わいができるってのは結構まあ貴重ほどか、まあ貴重だから、だから猿山ゲシェンクあたり、まあ俺個人の好みで言ったら猿山の方なんだけど、猿山ってか、ペンギン
バーテンなんだけど、猿山の方が上だな、だってそのインストが楽だもん、
ただ手に入らないんだよな、
猿山は手に入るんじゃないの、
いやー猿山も多分手に入らなくなっちゃったんじゃないかな、ゲシェンクは手に入るんですよ、メビウスだし、あとゴイタ、ゴイタも同じ理由、これもね一口目の味わいが微妙だと思うんだよ正直、一般の女の子とかからしたら全然、
ね、
まあゲーム関係とかウェブ関係の女子に何人か遊ばせた、遊んだけど一緒に、
うんうん、
まあ受けてはいたんだけど、
うん、
でもみんなができるかと言われたらちょっと怪しい、
うん、
俺は大好きだけどね、
ゲシンクはちょっと難しいかもしれないと俺は思っちゃうな、
ゲシンクは優先度低い、
うん、
ゲシンクそうだ、猿山も手に入ったら手に入れてほしいな、ゴイタもまあしょうがないな、俺は大好きだけどちょっと優先度低いかな、
うん、人数も4人限定だしたな、
まあ、そこで2人用がって言いたいけどまだちょっとダメだな、
うん、
ここはちょっと自分を殺して、
うん、
はい、まあ、あとゴキブリポーカー、
うん、
これは多分問い合わせが来るからカットに損もないんじゃないかな、
うん、なんかちょっとさ、そのボードゲームにわかなのに女の子を連れてきてシャーシャーしたい人がさ、もうゴキブリポーカーね、これトラわかるよっつって
なんかやりがち、
やりがちだよね、
やりがちだからそれをちゃんと置いといてあげるっていうのは店としては大事だと思う、
うん、
それ今の俺な
お前な
お俺なっつってゴキブリ、まあ、ちょゴキブリポーカーゲームちょっとねゲームとしては今俺ロイヤルの方かなみたいなこと言いがちなね
うん、
うん、まあでもそういうのを刺激してあげてください店側としては、
はい、
まあ、あとダンジョンオブマンダム、
ダンジョンオブマンダム
は、ダンジョンオブマンダムも個人的な好き嫌いでかで言うと、まあ人にあげる感じではないんだけど、これ人気なんだよな。
なんか遊んだ後もやっとすんだ
ろ。男の子に人気だからな、
うん。
そのファンタジーな世界観がいける女子だがいれば、はい。
うん、
まあ、優先度低め、もう俺らが結構言ってるこの辺は優先度低めですよ大体、
うん、
あとまあゴッツギャンビット、
もうなんだっけ、
特殊能力付きウノ、これも周回プレイ前提かな、
あれなんか動物、
いやなんかカルマがとか解消がとか言ってるやつ、
あ分かんない、 です
ね、神々のゴッツギャンビット神々の言って花井誠一さんのやつ、スイッチゲームスタイルした。うーん、これはとっつきもまあ悪くはないし、人数も吸収できるし、まあ、うのだしみたいな感じで、まあ割と使える、全くの初心者の一発目にこれは俺は出さないけど、まあなんだかんだ言ってやっぱ特殊能力のカードとかいっぱいあるから、その辺が説明なったりするから、まあ、大体説明しないで始めちゃうけど俺、なのでまあ優先度はちょっと低いけど候補には入れておきたい。
ほう。
でダイヤモンスターズ、一時期俺が本当にトップ3ですけど、
超軽ゲー
だからもう今も手に入らないっぽい。
へ
え。これもなんかハゲタカの HQ をさらにシンプルにしたような感じのゲーム。あれダイヤモンスターズって取り上げなかったっけ、
話の節々には出てきてる気がするけど、
2年前くらいの俺のスーパーベストヒットゲーム、ダイヤモンスターズ軽すぎる。
うん、そうなんだよね、
軽すぎるっていうほど軽い、
メカニクスを体感しないまま終わる印象があるんだよね。
だからノーマー、本当に駆けつけいっぱいの切れ味に全てを特化した一発芸芸人みたいな感じ。
ラッスンゴレライみたいな、
ラッスンゴレライ的な感じでもよくできてるよ俺。ダイヤモンスターズ初めて見た時感動したもん。
ほう、
すげーって、このルールのシンプルさのそぎ落としがすげーって。まああとシンデレラ多すぎる。シンデレラが多すぎるってさ、メカニクス的にはモテゲーじゃないよね別に。
メカニクス的には
その中身としては、
一周目で
仕組みとしては
一周目とパッと見と他から見ててもあまり面白みの部分に気づくのが難しいからね。
コンポーネントと、なんとかじゃないとか言いたい、ところのキャッチーさはある、
割とあれ女の子のその属性みたいなの、特性とか属性みたいなのを大体全て把握しないと楽しめるところのラインに来れない感じがするからね。
だからまあ今回の命題で言ったら優先度まあぼちぼちって感じかな。まああと一応人数を置いとき用にヒューゴとかあげたけど、まあ、今まで言ったやつを優先したらこの辺は入らないかな。花火とか、花火5人3から5ぐらいだった気がする。でもこれ初心者でやると長くなんだよな。すげえ遊んだ感はあるけどね、強力だし、まあだから優先のまあまあお邪魔者は、まあ、6から8、
ちょっと人数制限から
で、コンセプト、
コ
ンセプトもちょっと人数多い方がいいし騒ぎたいから、カフェはちょっと違うかも
な。コンセプトどうなんだっけ。
コンセプトはアイコンの上にコマを置いていくクイズゲーム。
ああ、あのクイズゲーか、箱のでかい、
そう、箱が白くてハテナでっかく書いてあるやつとか、あとクイズいい線いきましょう。これも初心者でもすぐできるんだけど、やっぱ人数が7人とかいた方が楽しみだな。まあ3人とかでやるゲーじゃないな。クイズ E さんに行きましょう。ってなるので一応上げてみたものの、そんなに優先度は高くない。
はい。
で、お化けキャッチ空飛ぶ地図あたりは危険。ガシャーンって。
お化けキャッチぐらいだったら大丈夫な気もするけどな。さすがに前遊んだ私はダーレはちょっとやばいけど
私はダーレはちょっと俺候補にもあげなかったぞ今回。お化けキャッチはね、俺的にはちょっと使いどころに困るゲームなんだよね。
っていうのは、
いや、できない人本当にできないから、
あ、はいはいはい、
あ、私無理みたいな感じになってしまった時、そっからが長いじゃん。あ
の女の人が手を全く出せないのをチラチラ見ながら遊ぶゲームになるよね。
なるでしょ、
うん、
なんだけど、
うん、
結構初心者ボドゲ会で、
うん、
女子がこれやりませんって言ってくる率が高いのがこれなんだよ。だから私の中では謎のゲームなんですよこれ。
へー。 なんかやりたくなる力がバッケージ。
俺からちょっと俺からこれやりませんってやるのはちょっと怖いのね、今言った理由で。だけど結構女子からこれやりませんって言われがちなの でしかもそのやりませんっていう場合、それをやったことがあるって言ってる率も高いの、俺の周りでは。
はいはい。
だからその人遊んでみて面白いからそれを進めてるわけでしょ、
うん。
まあ、あと多分メビウスっていうのもあって、これ有名でいろんなところに売ってるから多分目にしてる人も多いと思うんだよね、
うん、
っていうのもあるんだろうけど、
うん、中にもそろそろ時間が、
もう終わりだよ、
もう終わり、
今も手終わり、あとだってやってないもん。カフラインに動物園、おさわり人狼、彼女が下着を決める5つの理由、果物集め、この4つは遊んだことはないけど、
うん、
いいんじゃねえかと思われるっていう
、はい、
だから広瀬さんがこれを知ってて、ああ確かにねって思うんだったら候補に入れてみてはいかがでしょうかっていう、はいはい。まあ、他にも入れたやつあったけど、
うん、
それやるとマジでこれの倍とかになってしまうので、
うんうん、
言葉飲み込んだ、
はい。でまあ、パッといろいろ話して思ったのは、うん、やっぱそのボードゲームこれやりたいからって思う人って、
うん、
3分の1くらいかな。このゲームやりたいから来ましたとかそういう人ってなかなかいないと思うし、
そのカフェに、
うん、
特定のゲーム遊びに来る
かってこと。そうそうそうそう、
あんまいないだろうね、うん、そこには来ないだろうね。そう
だから行ってみて初めてこんなゲームあるんだ、へえこれ面白そうじゃん、これやろうぜ、ね、人多いと思うんだよ、
うん。
だからまずボードゲーム置いて、
うん、
そのゲームがどんなゲームかって分かる、
うん、
UI っていうの、ユーザーインターフェースを用意しておくのがいいと思うんですよ、
うん。
例えば箱にこのゲームは何人から何人まで、何人から何人まで遊べますっていうのを明記しておくのと、
うん、
あとかかるプレイ時間、
うん、
あと難しさ、
うん、
まあ、あとはパッとこのゲームこんなゲームですよっていうのを分かりやすく短い文章で紹介できるみたいなのが何かしら用意しておく必要はあると思ったな。
そうな、
うん、だってドメモンとかさ、パッと見たらさ、
うん、
まさかこのゲームこんなシンプルで、
そうなんだよ、
簡単な駆け引きがあるゲームとか分かりづらいじゃん。ゲームの難易度とかってパッケージだけで想像できないじゃん、
うん。
そういうのを分かりやすくしておく工夫は必要だなと思いました。
はい、
はい。あとはお店がおすすめするゲームとかね、
うん、
結構スゴロク屋にあったさ、あのなんかおすすめのゲームを紹介するチラシあるじゃん、
うんうん、あるね。
あれ結構俺いいなと思ったのよ、
うん。
例えばその子供向けで大人数小人数みたいな分類分けをして、
うん、
お店に来た人が迷わずゲームを遊べる環境をあらかじめ用意しておくのが必要だなと思いました。
はい、
はい。
それに関連してちょっと言っていい、
うん、
またちょっと長くなるかもしれないな、それやると。あのね、ボドゲ紹介サイト欲しいんだよ俺。
ないの？
いや、あるんだけど、
うん、
あのね、見るボドゲ紹介サイトが欲しい、読むじゃなくて。
ああ、はいはい。
今あるボードゲー紹介サイトってやっぱみんなボードゲー愛に溢れてるから、
うん、
やっぱ文章でいろいろ書いてあるのね、
うん、
ここはこう面白いとか、
うん、
そのプレイの風景とかはさ、文章と写真で書いてあったりするんだけど、
うん、
そうじゃなくてもうなんか流し見できる状態で、
うん、
タグとグラフだけのパラパラパラって見えるような紹介サイト欲しいなと思って、
うんうんうん、
誰かやってくれないかなで、その箱とかにもその辺がつくような文化になってほしいなと思ってて、なんかツイッターとかでも一部で言われてたんだけどさ、
うんうん、
最近だとね、小細工っていうね、なんかメーカー、
うんうん、
メーカーブランドのゲームが良くて、
うんうん、
グラフが書いてある。普段ボドゲってさ、人数と年齢と
時間
は書いてある。もうなんかそれお約束みたいになってるじゃん、
うん、
その3つは、
うん、
それプラス小細工芸はあのファミリーかゲーマーかの間の5段階グラフみたいなのがあって、
うんうん、
ファミリー寄りですか、そのゲーマーエキスパートか、ファミリーエキスパートかって書いてあって、うんうん、そのうちの1から5までのうち3ですとか2ですとかっていうのがあって、もう1個がラックとストラテジーかな、
あー、はいはいはい、
運と戦略の要素のどこかみたいな2つが書いてあるのね、
うんうん、
それ結構いいなと思って、
うん、虹色のヘビーにも似たようなの書いてなかったっけ、
ああ書いてあったと思う、
メーターみたいな、
そうそうそうそう、 ああいうのをちょっとみんなでさ議論してさ、
うんうん、
あんまりつけすぎてもあれだけしさ、少なすぎてもあれだけどさ、うんうん、ちょうどいいのはこれとこれぐらいあったらいいんじゃねっていうのをさ、
うんうん、
ぜひみんなで議論して、
うん、
それをあのボードゲームつけてこうよみんなっていう、
うんうん、
この運動
を、確かにね、
じゃあ分かりやすいじゃん、
う
ん、
まさにボードゲームカフェとかするひろしさんにはその使命が
ありますよ、
ってるんじゃないでしょうか、
うん、
そういうの自分で考えてもいいしね、
そうそうそう、だからそれのヒルさんは一個一個ねつけてってもいいと思うし、
うんうん、その作業も楽しい人は楽しいだろうし、
いずれは、
うん、
その辺が当たり前のようにつくような業界になってほしいなと俺は思うよ、
うんうんうん、
今まあそんなかな、はい、
長くなってたらその辺でいいですかね、
これ言わなくていい、よかった、
それどこで言う予定だった
これ、
あ本当だ、完全に忘れてたいいんじゃない
言わないでか、
供養会で言おう、
言わないでか、じゃあ、はい、
こんな感じでね、
聞いて人何が起こったか分かんないけど、じゃあ今回モリモリだなって思ったらね、やっぱ予想外にモリモリになっちゃったんで
終わります、予想ないだけどな、はい、
はい、終わりましょう、
告知、審査ブログでやっています、 Google 検索でモテゲーで検索すると結構上の方に出てくるので、そちらから聞いてください、ポッドキャストに登録しています、スマホでポッドキャストのアプリを落としてモテゲーで検索してくれると僕のやつのやつが出るので、そちらをお気に入り登録してそこから聞くのが一番便利だと思います、 Twitter やっています、 Twitter でモテゲーで検索すると黄色のバックにドット絵の僕らのアイコンがあるので、そちらをフォローしていただいて意見と欲しいです、
はい、
ニコニコ動画にも転載していますが最近更新してないし、このラジオを聞いてる人は特に見る必要もないと思います、以上、
はい、あとちなみに物語リスト、
はい、物語リスト公開してますね、
公開を停止しました、
嘘嘘
公開を停止しました、
はい、
まあ、あの無期限休止、
はい、
まあいろいろありましてね、
はい、
まあ別に捕まってないですよ、こうやって
まだ警察から注意も来てない、
注意も来てないですよ、それだけ言ってきます、
はい、
まあなんですが、まあちょっと一旦止めます、
はい、
はい、
じゃあそんな感じで以上ね、せーの、モテゲーな教室でした、
生徒1の野沢国でした、
生徒2の酒でした、
さよ
なら、
はい、
補足、
ちょっと補足させてください、あのインフェルノと5本のキュウリとあとパッチワークを入れるの忘れました、
うん、
パッチワークは入れてください、うん、2人芸だし、
はい、
あのすごい布を継ぎはぎする2人芸なんだけど、
うん、知らねえ、
これはいいと思うのでぜひ、
はい、
5本のキュウリとインフェルノは俺めっちゃ好きなんですけど、うん、ちょっとこれも人数があった方がいいかもしれない、5人とかはいた方がいいかもしれないから、うん、まあ優先度的にはそんな高くないかもしれないですけど、僕はめっちゃ好きです、
はい、
でまあ言うてもUNOとかさトランプとか系なので、
うん、
まあ教えやすいです、
はい、
以上
以上、
さよなら。